おはようございます。先週のクリスマスのさまざまな礼拝を心から感謝しました。そしてまた今日もこのようにして一緒に礼拝が捧げられることを心から感謝しました。昨年は新型インフルエンザだとか、また私の体調の不良ということで、皆さんに本当に多くのご協力をいただいたと同時に、ご心配も、そしてまた労苦もさせてしまいました。雪が降るとちょっとそこのところがちょっときつく感じます。その度に、ああ大変だっただろうなと、役員の兄弟たちを含めてですね、つくづくそう思わさざるを得ません。そんな中で今日も雪が降りまして、ああ大変だなとつくづく思いながら、また支えられている影の奉仕も覚えております。心から感謝いたします。さて、そんな私たちとは一体何なんだろう、信仰とは何なんだろう、そんなことを考えさせられる一年で私自身はありました。立派な信仰ってどんな信仰姿勢のことを言うんでしょうか。また心を言うんでしょうか。ある人は何も考えなくても神様を賛美することができることだと言うかもしれません。またある人は神様の喜ばれることがすっとできることだというふうに言うかもしれません。正しいということを何の葛藤もなく戸惑いもなくできることだというふうに言うかもしれません。そしてまた聖書をよく読まれ大切にする人は、聖書の言葉を通してそれを受け入れて神様にすぐ信頼できることなんだというふうに言うかもしれません。しつこいようですが、さらにまたある人は神様の言っていることを何の疑いも持たずにすぐに受け入れて行うことができる人だ、実行できる人だというふうに言うかもしれません。しかし聖書を見ていきますと、そういう信仰の姿もあるのかもしれませんし、私たちはそういうふうになれたら悩まずに済むなあというふうに思います。しかしいつも私たちは正直言いますと葛藤を持っているんじゃないでしょうか。神のお言葉を知っていればいるほど自分の心の内が探られるし、こんなことを言っていいんだろうか、こんなことをしていいんだろうか、今まで平気で言ったりやったりできたことが、いろんなことで自分のうちに葛藤を覚えるようになるんじゃないでしょうか。パウロという人はまさにローマ人の手紙の7章の中で、イエス・キリストを信ずる前はクリスチャンたちを迫害することが何の躊躇もなく、ためらうこともなく、また情けの心を持つことなく牢屋に入れる、時には殺すことも容認する、できたようです。しかし今パウロはできないって言うんです。本当にすっと今までできたことができなくなった、本当にそれがいいんだろうか、そして自分はしなければならないと思っている、教えられていることができない自分がいる、私は悩むっていうふうに言っているんです。信仰のあり方の中にはいろいろあるかもしれませんが、しかし私はこの詩篇の103編のところを見ますと、まさに後者だろうと思います。悩む、そして今の自分のあり方、心の持ち方、その姿に悩むんじゃないでしょうか。悩まないですか。あ、私で大したもんだ、これでもう誰にも後ろ指刺される必要はない、 誰にも私は批判されるところはないと言い切れるでしょうか。かつては仕方がない、みんなそうだから当然だよと思っていた生き方に対して、そうなの？という問いかけがあるんじゃないでしょうか。ないですか。まさに詩編の103編の作者はパウロと同じように、我が魂よ、主を褒めたたえよ、私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよと言っています。そしてまた2節でも、我が魂よ、主を褒めたたえよと繰り返すんです。なぜこれ繰り返してるんでしょうか。言い聞かせてるんですよ。私の中にいくつもの人間が存在、いや別に対象人格とかね、そういう意味じゃなくて、問いかけるんでしょ。これでいいのかな、神様を信頼しなくちゃ、もっと神様の喜ばれる人に心を込めて愛さなければ、尽くさなければという思いと、いいじゃないかそのくらい、みんなやってんだし、そういうこう葛藤が出てくるんじゃないでしょうかね。で、この詩編の作者はその葛藤をこういうふうに表現してるんですよ。我が魂、私がいて、もう一人の私の心の中に、本質って言ったらいいでしょうか、私自身って言ったらいいでしょうか。私自身っていうのは何かっていうと、ここのところを見ていきますと、詩編の作者は言うんです。こう言ってますね。十節で、私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って私たちに報いることもない。と言ってる。ということは、私たちの心の中は、咎と罪でいっぱいなんですよ。神様が私たちの心を本当に探って知っておられる。そしてその一つ一つを指摘して、神様をもし裁くとするならば、これはもうとてもじゃないけども立ち下ろせない。そういう自分がいるっていうんです。あるっていうんです。だから自分で自分に言い聞かせてるんです。我が魂よ、主を褒めたたえよ、私のうちにあるすべてのものよって言ってますから、私の中には一人二人だけじゃないんです。もっといろんな部分があるんですよ、要素があるんですよ、いろんな思いがあるんですよ。私たちの中には人を恨む思いもあるかもしれません。人と比較してまだいい方だというふうに自分を自分で満足させたいという思いもあるのかもしれません。いろんなものが自分の中にある。だけど言い聞かせなければならないほどに、私たちは神様を褒めたたえるっていうことは習慣や惰性ではできないということなんです。ですから、もし信仰で葛藤がなかったら、それは習慣や惰性でやっているんであって、信仰とは言わない。信仰というのはまさに神様が私たちに対して語っておられるそのメッセージに対してどう応答していくか、まさにその応答の葛藤そのものが、実は信仰の戦いなのではないでしょうか。ですから、キリスト者の戦いって人との戦いじゃないようです。自分が神様の前に人によくしてやったことも、そしてまた人からいろんな被害を受けたことも、そのことも根本的には私がそのことに対して神様の前にどう見るか、どう受け取るか、そういう信仰者の戦いが、この詩編の103編の実は作者の戦いなんです。その全てにおいて、私たちはどんなこともです。主を褒めたたえるために、私たちの心をそこに集中させようではないか。そう向けようではないか。これはものすごく意思的です。ですから、習慣や惰性で信仰生活を送れるものではないようです。で、それはねばならないじゃないんです。自分で自分に主を褒めたたえよう。 褒めたたえましょうよと、もう一人の自分に、いやもう一つ自分の心の中にいろんな自分に対してそう言い続けている。ですから私のうちにあるすべてのものよというふうに言っているわけです。一人や二人じゃないようです。私の中にいるのは。そしてその何をもって主を褒めたたえるのかっていうと、二節で主のよくしてくださったことを何一つ忘れるなと言っています。私たちはすぐ忘れるようですね。人から受けた嫌なことはいつまでも覚えてるんですが、神様から受けた恵みはすぐ忘れる。だから詩の作者はそう言ってるんですね。ということは私たちは神様を褒めたたえない、褒めたたえることのできない理由は何一つないようであります。いつもあるようです。ただ私たちが忘れているだけ。褒めたたえる理由を忘れているだけ。いや、もしかしたら私たちの心が神様を褒めたたえようではないかという、その信仰者の霊的な、ね、心の内に宿ってくださった聖霊なる神様の声よりも、自分の思いがそれを包んでしまったとき、その時に私たちは不信仰というふうに言えるんでしょうね。そしてその時に私たちは主の良くしてくださったことよりも自分の嫌なこと、辛いことの方が勝ってしまって、褒めたたえられなくなっていってしまう。そういうことだけではなくて、その良くしてくださったことって何っていうのがさらに続けて飛びますが、3節からありますね。それは全ての病、咎を許してくださった。そして全ての病を癒してくださった。4節で、あなたの命を穴からあがない出してくださった。いや、それだけでじゃなくて、恵みと憐れみとの冠をかぶらせてくださって、あなたの一生を良いもので満たしてくださって、守り支えてくださっている、必要なものを備えてくださっている。なぜならば私たちの罪も命も、罪と咎から全部私たちをその許してくださり、そしてその刑罰からである死から守ってくださる、そして良いもので満たしてくださっているという、そういうことです。なぜならば、もし神様が私たちをそのような目で、自分の本質、本心をこう見て、それで神様が私たちを取り扱われるならば、私たちは誰一人立つことができないでしょう。誰一人神様の前に救われることはないでしょう。神様によしというふうに言われることはないでしょう。でも神様はそういうふうに私を見ておられない。なぜならば、14節、主は私たちの成り立ちを知り、私たちが塵に過ぎないことを心に留めておられるとあります。神様は私たちが弱いこと、どうしようもないこと、それを知っておられる。で、この言葉はですね、実はノアの洪水の後、神様がね、もう裁かないよって言った時に言った言葉と同じなんですよね。もう人は塵に過ぎない。そしてその心の内に悪ばかり考える。だからもうそのことで神様は私たちを裁かないっていうふうに言われるのです。だから褒めたたえようではないか。よくしてくださったということの中に、神様が私たちのそのありのままの私たちの姿を見て裁かれない。いや、それどころか、ありのままの私を見たならば、決して神様の祝福をいただけるなんてことはありえないにもかかわらず、祝福を与えてくださり、必要なものを備えていてくださっている。だから、褒めたたえよう。というふうに言うんです。さあ、そこで、それが一点。で、さらに、15節からは、今度は、別の、天から主を褒めたたえるように進めていきます。今度は自分に言い聞かせていることから、今度は詩編のこの作者はこの人間だけにが神を褒めたたえているんじゃないんだっていうふうに語っていきます。で、その15節で、 人の木は草のよう、野の花のように咲く。風がそこを過ぎるとそれはもはやない。その場所すらそれを知らない。と言います。人というのを野の花に例えます。野の花って何ですか？とても美しく咲きます。まあ咲けばいいよね。咲かずに枯れるとこれは大変なんですが。で、これ何かっていうと、廃人を話し、言っています。人の生活に繁栄がある。華やかに見える。でもそれは野の草のようだって言います。それは風が吹けばすぐ枯れてしまう。そのように儚いものだって言うんです。どんなに立派に見えても、誇っても、それは一瞬にして過ぎ去っていくものだ。ですから誇ったとしても、愚かなものだ。何と比べたら、それが次です。17節。しかし主の恵みはとこしえからとこしえまで。一瞬です。人間のどんなに素晴らしい、私も思います。東京行ったりですね、大阪この間行ってきた時にすごいなと思います。ものすごいいろんな建物があって。そして人間の力も大したこと、大したもんだと思いやすいんですが、そして大地震の後の復興もすごく早く、もうなんかほとんど見る影もないくらい、見る影ってその後が感じられないくらいに活性化していますね。大したもんだなっていうふうに思いました。しかしそれも考えてみれば、地震や雪やそういったことで一瞬にして困ってしまう。どんなに誇ったとしても何代も何代も続くものではない。しかし言うんです。主の恵みはとこしえからとこしえまで、主を恐れる者の上にある。その義はその子らの子に及び、主の契約を守るその戒めを心に留めて行う者に及ぶ。神様の恵み、神様の御心を行うということを、それを決して小さなこととしてはならないっていうのであります。なぜならば、私だけ、今生きている私だけの問題じゃなくて、私が主のこの恵みをいただく、そのために主を恐れ、主の戒めを守るということは、これは私一人の問題ではなくて、私に次ぐ続く人たちの祝福につながっていくというんです。ですから神様が私たちに与えてくださる恵みというのは、私だけのものではなくて、私と私の次の世代の次の世代の次の世代にとつながっていく祝福なんだ。そういう祝福というのにありますか？本当にどんなに栄華を誇ったものでも、これは虚しく、ああ無常になっていくわけですよね。そういうものに比べたならば、そうではない。そして、主の教え、主を恐れるものというのと、18でその戒めを心に留めて行うものに及ぶということは、これは同じことを言っています。やっぱり行いなのかっていうことではなくて、主の戒めを守るということは何のためかっていうと、実は主を恐れるためであります。神様を恐れるということのためには、主の戒めが私たちのうちになければ、それに効かなければ、主を恐れるのではなくて、人を恐れるか自分を誇るか、どちらかになるからです。神様の恵みよりも、この世の恵みや、この世の祝福を私たちは第一にしてしまうからです。そうするならば、それはその人の一生のうちで保てるか、その人が自身が、まさに生きている間、神様の祝福の中に生きられるかどうか、それさえも危うい。でも主のお言葉を 戒めを守る、守れない自分、また守ることができたならばそのことのゆえに神を褒めたたえる、その信仰は、歩みはあなたの子供、そしてまたその子供につながっていく、祝福に至る。基本的には主の戒めを行う、心に留めて行うのは主を恐れるためであります。そしてその歩みは主の義、主の義って言った時には人間がまあいいだろうとか人がみんなやってるからいいだろうというふうな義ではありません。神の義です。絶対に神様が御子イエス・キリストによって救うと言われた、贖うと言われた、その贖いは私たちを神の前にどんなに私たち自身がひどい状況であったとしても義と見てくださる、認めてくださる、そういう義のことであります。絶対に揺るがない義であります。イエス・キリストによってもたらされる義のことであります。それは私たちが本当に主を恐れるもの、そしてそれによって神が私たちに与えられる、与えてくださるイエス・キリストによる義、罪からの救い、イエス・キリストによって私たちの罪の一切がキリストの上に負われ、負わされ、そして裁かれて、私たちが代わりに良しとされる、罪許される。そして神の前に良しとされる義であります。それもその子らの子に及ぶ、続くというのです。だから19節で言います。主は天にその王座を固く立て、その王国はすべてをすべ治める。だからっていうのは言葉がまずいですね。それはって言ったんでしょう。神がすべてのすべてのすべてだからです。支配者だからです。主権者からだからです。その主権っていうのはこの人間の世界だけじゃなくて御使いにおいても霊の世界においても天においても神の国においても実は神は褒めたたえられるべきお方です。御使いであってもというふうに言っていますね。ここにあります。主を褒め、20節、主を褒めたたえよ御使いたちよ、御言葉の声に聞き従い御言葉を行う力ある勇士たちよ。これはもう御使いのことを指しています。御使いというのは聖書で言うならばもう私たちのように迷うことなく、戸惑うことなく神様の御心を行うことのできる力を持っている存在です。しかし、その御使いたちに対してさえも主を褒めたたえようと命令するんです。ということは、何かができたから主を褒めたたえられるとか、力があるから立派だから神様を褒めたたえられるというものではなくて、御使いさえもそのように神様に従順に従って行動できる、そういう能力も力あるものさえも褒めたたえよと進められるべきお方が神であり、進められなければならない。それは何も御使いに言ってんじゃなくて私たちのために言ってるんでしょうね。詩編の作者はあの御使いさえもが主を褒めたたえよと命令される、進められるんです。ならば私たちは、御使いよりもはるかに劣ったものです。また、御使いよりもはるかに神様の前に罪許されて立つしかないものであります。ならば、御使いに対してさえも神様を褒めたたえよと言われるならば、私たちはなおさらのことではないでしょうか。主を褒めたたえることを忘れてはならない。そして21節でまた繰り返します。主を褒めたたえよ、主のすべての軍勢よ、というふうに言います。御心を行い、主に仕える者たちよと、また繰り返します。この繰り返しってね、よっぽどのことなんですよ。これは強調です。私たちがそれなのになぜ主を褒めたたえること以上に優先することがあるだろうか。ないでしょう。私たちは今忙しい、今 状態が悪い、精神的にも肉体的にも、そしてまた経済的にも、そして社会の人々の様子も、神様を褒めたたえる、神様を信じるなんていうことは、それはあまり流行らない。というふうに言ったとしてもです。そう思ったとしてもです。神を信じ、罪許された私たち神の民は、あの御使いさに対してさえも言われているんです。ですから、主を褒めたたえよう。ですからこう言っています。御心を行い、主に仕える者たちよというふうに言います。そして二十節の御言葉を行う力ある勇士たちよというふうに言います。これ、ノンクリスチャンと、未信者に言ってんじゃないんです。神の民に言っているんです。どんな時代、どんな世の中であろうと、また私たちの心がどうであろうと、神を褒めたたえるという、この勧めの言葉を後回しにしてはならない。で、私は思うんです。嫌なことってありますよね、辛いこと。でもその時に、主を褒めたたえる賛美を口にしてみてください。主を感謝しますと、神を褒めたたえる言葉をまず発してみてください。世界が変わりますよ。自分の心の中に変化が与えられていることに気づくことだと思います。私たちはまず主を褒めたたえる。その上で今の問題、苦しみ、悲しみ、状況、それを考えていきましょうよ。そこから始めてみましょう。詩篇の103編の作者はそれを言ってるんです。まず主を褒めたたえよう。私の魂に言い聞かせて主を褒めたたえよう。そして私たちは今のさまざまな問題に対して思いを巡らしていったらどうでしょう。変わると思いますよ。何かというと救われますよ、私たちの心は。そして20節22節、主を褒めたたえよ、すべての作られた者たちよと。また今度は御使いから今度は地上に戻ってきますね。地上も御使いも含めてです。全部の作られた者たちよ、主を褒めたたえよと。また多いですね、主を褒めたたえよ、主を褒めたたえよと。何回言われてますか。各節ごとにあるでしょう。まず主を褒めたたえよなんですよ。そして主の治められるすべてのところで我が魂を主を褒めたたえよ。そしたらまた今度は自分に向かってません。すべての作られたものよから今度はもう一度、今度は自分の魂に言い聞かせていくんです。私たちが主を褒めたたえるっていうのはもう一つ教えられますね。私たちの心をこの地上だとか私の周りという狭い世界だけに私たちの思いとか考えをこの閉じ込めてしまわない。本当に主を褒めたたえようというこの言葉を持って私たちの心を天に向けたときに私たちの世界観、思い、それがね、広がるっていうことなんです。もっと広い視野から、またもっと今という限定されたその時間から永遠という、まあ、そこまで行きませんけどね、その長いスパンで今の問題を考えることができるし、今私という周りだけのことではなくて天の御国の天的な目で、世界的な目で、全ての作られた目ものよというその視点で今の問題を考える。ですから我が魂を主を褒めたたえよ、すべて作られた者たちよと、こう自分の内側から心に呼びかけて、今度は天的なことに心を向け、そして世界的なところに心を向け、そしてまた自分のところに戻ってくる。そういう広がりの中で 実は神様を褒めたたえるということを通して、私たちは今自分がどんなもので、どんなに恵まれているものか、祝福を思い返すことができるんじゃないでしょうか。私たちは残念ながら本当に自分の小さな世界が全てだと思います。そして自分の知っていることほどに誰も他の人は知らないんだろうと思ってしまいます。また自分が分かっていることほどに、実は自分のことは自分しか分からないと思っているかもしれません。しかし神様は全てをご存知で、そしてその本質の本質を見抜いて、そして詩編の作者を通してまず主を褒めたたえようと進めているのであります。私たちの思い、そして私たちのその恐れ、そういったものは一体どこからそれを見ていますかという問いかけを少ししてみたいと思います。どうぞ、怒りが湧いてきた時に、不安になった時に、そしてまた戸惑った時に、まず主を褒めたたえよというこの勧めを自分の中に言い聞かせてみてください。詩編の作者はそうしているんです。そうしなさいと言っているんです。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたを褒めたたえない理由はないことを詩編の作者は私たちに伝えました。そしてまた私自身がどんなものであるのか心の内を探りました。そして御子イエスによって与えられる許しの大きさ、豊かさを味わい知りました。それゆえに主を恐れ、主を褒めたたえる理由が豊かにあることを知りました。どうぞ病んでいる時に、また辛い時に、喜んでいる時に、どのような時にも、まず主を自分の心に私たちは言い聞かせることができますように。その言葉は主を褒めたたえようであります。尊き主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。